はい。それでは、今日のところですね。まあ最初の、全地は死を恐れ、世界に住む者は皆死におののくとありますが、これは手元の英語訳などを持っておられたら、参照してみたらわかりますが、このように、事実、現在の事実のように訳してはいなくて、ほとんど皆、レッドですね。しようと。で、今日の最初のところをちょっとコメント欄にしてあります。で、最初、この訳では、全地は死を恐れ、そして、世界に住む者は皆死におののくと、事実として書いてありますが、訳をちょっと出したら、新共同訳、新解訳を最初にしてあります。全地よ、死を恐れよ、世界に住む者よ、皆死の前におののけと。命令形ですね。文語訳も全地は死を。文学では、昔の訳だから、ヤホバ、エホバとか言うにしてますが、もちろんエホバっていうの読み方が、ヤーウェイ、ヤーウェイっていうのが、その後の研究で分かっています。これは、古いサマリア語訳なんかでも、ヤーウェイというふうにしてある、まあ、ことからですね。エホーワーっていうのは、ドーナイの母音を借りてきてですね、そしてそのように読ましただけのことで、エホーワーっていうのは、英語で言えば、ジェホーバーということですね。で、そんな名前は呼んだら恐れ多いと呼んで、読まないままで置いておったと。現代でも、イスラエルの人は、これをアドナイと、一般の主という言葉で置き換えてですね、ヘブライ語の、言ってるわけですが、これはヘブライ人の、まあ、伝承で、名前読んではならないなっていうところも書いてないことですから。で、文学を引用するときもこのようにですね、エホバが死を恐れとか言うと、エホバの証人のものかと間違われたらいけないので、当然、主という子に置き換えてですね、文学を引用しないといけないかと思います。全地は死を恐れ、世に住める諸々の人は死を恐れ、かしこむべしと。ということですね。で、フランシコ解約も同じように、べし、すべきだ、あるいは、しなさいと、恐れ、かしこめなさいと、命令形ですね。で、英語訳はさっき言いましたように、let all the earth fear the Lord, let all the people of the world revere him, revere は、恐れる山を、ということです。英語訳はこのようにほとんど let all the, こういうふうに let を使っています。どうしてこのように訳が分かれるかと言いますと、これは原文がですね、恐れるというヘブライ語の未完了形が使ってあるわけです。未完了形っていうのは、これは、ラテン系の言葉ですね。ラテン語からフランス語、イタリア語、スペイン語とか。これみんなあるわけです。完了してないと。日本語ではそのように訳して未完了形というんですけども。だから、し続ける。継続。そのように訳することができるんですね。未完了形。他方では、命令ということも含むわけです。命令は完了してないからしなさいと、するべきだ。ですので、こちらの方はその原文の恐れるというヘブライ語が未完了形ですので、継続するという、継続という意味で訳しておるわけです。恐れる。やらっていう言葉なんですね。未完了形なんですね。いるう、いるう、たつも変わってきますが。そういうふうに、一つの訳と、もう一つの訳と、場合によってこのように随分違うのは、どちらが正しいのか、とかいうことなので、文法的なことになってくるわけです。どちらでも文法的には取ることができると。けども、圧倒的に英語訳でも多いのは、命令形、あるいは詩役、恐れるべきだ、恐れさせようと。 ということに取ってからも完了してないわけですね。神完了ということで取っています。で、そんなら、この、受け止め方によってどちらを選ぶかになってくるわけですけども、現在の状況を言っているとは、まあ、ほとんどですね、現実を見たら、全地の人が死を恐れている、世界に住む者をみんな死におののいているや現状はどこにもないわけですよね。日本なんかだったら 99% まで宗教なんていうのは存在を否定してる。そんなものを信じないと。狐でも狸でも靖国神社でも、どんな戦争で残虐なことをした人でもみんな英霊、優れた霊として崇拝、神になっているわけです。ですので、そういうことを考えるとこれは当然ですね、このどちらでも取れると言っても、こちらの方は恐れるべしと。恐れようと。恐れるのが当然だ。ないしは恐れようと命令権に取ると。いうのが、ですから英語訳には圧倒的にその方がほとんどそうなっているわけですね。このように、あえて訳したというのは少数派なんですけども、ごく。これ、あるべき姿をですね、見つめていってると。まあ、そういうふうに、受け取って、そのこのように訳したということもあり得るわけです。で、主が仰せになると、次ですね、空十十一はそのようになる。主が命じられると、そのようになった。これ、全く平行法っていうのがすぐにわかります。同じ、ほぼ同じことを表現、あるいは用語を変えて言うわけです。次もそうですね。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の声で独自。これもほとんど全く同じことを、言葉を少し変えて言ってるわけです。原文もそうですね。原文も少し変えて。次も11もそうです。主の声立ては永遠、とこしえに立つ。ご意志のその計らいは世に続く。このほとんど同じなんですね。こういうふうに、日本の場合は五七五七七といったような世界に他にどこにもない独特の形式で、リズムですね。五七五七と独特の日本人だけがふすっと入ってくるのが個性としてですね、民族の個性として与えられているわけですが、このユダヤ人、ヘブライの人の神から啓示を受けた民は一つの真理を別様に表現することによって、よりこう浮かび上がってくるように。それは真理だからですね、様々な表現。例えば、神様が植物をいろんなこの形の葉っぱや形態や幹の形から樹木の全体の姿から、もう実に千差万別にして、全体として神様の多様性、無限の多様性を表している。ですね。それで神様のなさることもですね、ここに、絶えず平行的に異なる表現で表すことによって、より神の多様性、神様の本当の真理っていうのを多様な表現で浮かび上がらせると。真理をとにかく刻みつけるっていうのが、この聖書の真理の圧倒的目的であってですね、人間の感情に訴えるものと違うわけです。そこでこのようにですね、なっています。ですから、このように同じことが言われているので、それを強調しているということですね。さっきの言葉もそうです。八節も、全地は死を恐れ、世界に住む者はみんな死に驚く。全地は死を恐れよと。世界に住む者はみんな死を恐れよと。これもまた同じことを言い換えているというわけですね。で、まあこれは、英語でもそうですけど、音読をすると一層それがですね、よく神様を繰り返し、様々な表現を変えて、私たちの心に染み込むようにと言ってる、そういう背後の神様の情熱っていうかですね、私たちに向けた愛を感じさせるように感じて、響いてくるわけです。神が言われたらですね、神の言葉によって、なるんだと。で、これは前のところも受けてるわけですね。 6節、33章の6節にも、御言葉によって天は作られた。御言葉によってですね、光あれという御言葉によって光も創造され、御言葉によって雨が降り、陸地海が分かれ、植物ができた。で、そのことも含んであるし、世界に住にいろんな人たちが主を恐れるようになるのも、主が本当に恐れよと、その人に、個人的に命じたらですね、確かにその人も主に主を恐れるようになる。これは私自身も全く神様を恐れるような気持ちは全くなかったわけですが、もう、半世紀以上も前に、一冊の本を通して、神様を恐れよと、おいでるんだと、いうことを知らされてから、確かにその一番恐れるべきは、この世の様々な悪人やお金や権力ではなくて神様なんだと。そのように神様を本当に見て恐れ敬うということが始まったわけです。人がいくら言ったってそれはできないことですが、主が確かに言われるとそのようになると。これも、この一言だけをとっても聖書というのはそういうところがあって、普遍的ですね。誰にでも当てはまるわけです。パウロも当時の学問的なことや育ちの良さ、教育環境は非常に恵まれていた。で、旧約聖書には相当通じておった。けれども、キリストの真理は全くわからなかった。でも、復活のイエスが仰せになる。語りかけたら、その光とともに、復活の光とともに、パッと死を恐れるように変えられたということですね。そのように、この一言は、人間が言ってもダメだけれども、主が仰せになったら、そのように主におののくようになると。確かにそういうことを言えるわけです。神の言葉の重要性ということをここも言っていると。仰せになるという訳はですね、まあ、ちょっと具合が悪いわけですね。なぜかというと、単にヘブライ語で言うっていうことの別の表現ですね。仰せになるというとですね、我々日常的に全く使わない言葉なんです。なんかだから特殊なことをのように感じられてしまって縁遠くなると。この聖書の言葉ですね。まあ、英語だったら単に speak ですよね。But he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. だから、単に speak です、英語では。He spoke and it was done. He commanded and it stood fast.英語では speak とコマンドですね、命じると。要するに神の言葉ということですが、単に話す speak はどこにでも使っている言葉ですね。だから仰せになる言った途端に誰も使わない言葉になって、日本語に。そういうふうになんか特別な言葉なんだと誤解させてしまうわけです。これは、要するにこの本質は、神の言葉によって、万事がですね、なるんだと。で、我々クリスト者と言ってもですね、人間の言うことに、場合によっては、振り回されるわけですね。人間、あの人はこう言った。どうこうだとか、あのプーチンがどう言った、安倍がどう言ったとか、岸田さんがこう言った。共産党がこう言った。そんな方にずっと動かされてる。けど、キリスト者というであればですね、キリストにつくもので、キリストは神と同じだから、神につくんだから、神が仰せになる。そしたら初めて本当に見て動くんだと、変わるんだと。 いいこと思ったらですね、人間がどんなにしようと一時的なことだというふうに私たちを受け取りべきということになるんですね。それで、次のところもですね、主が国々、計らい、諸国ですね。これは、さっきの世界、全地、非常に広い視野で、この8から11まではものを見ていると。だいたい聖書の世界っていうのはですね、日本のそういう点、万葉集とか、新古今、古今にしても、もう断然違うわけですね。言葉の麗しさ、人間の、まあ、情感、情感といっても、貧しい人の情感なんかを歌ってのは、本当にないです。男女の関係が圧倒的に多いですね。万葉でも何でも、新古今。その一対一のですね、非常に狭い世界の感情の表現というのは、もうとにかく踊ることをたくさん占めているわけです。で、世界の動向とかですね、世界の人々はどうこういうことは全くないわけです。ところが聖書はこのように3000年も前の詩編でもですね、世界に住む者、全地がですね、主におのけと。そしてまたそのようになる、主が仰せに、主の言葉を聞けば、そのように主は本当に全地、誰であってもなるんだと。そして国々に様々な人間的な計画、野心、領土を増やす、戦争して人が死んでも平気だと。いろんなこの領土的野心支配欲っていうのがあっても、それら全部はですね、神様が砕くことが、もう、御心な時には簡単にできるんだと。この全世界を包含している、いわば上から長官しているわけです。まあ、死という世界を死、死か、まあ、俳句も短歌もみんな含めて死かと表しますけども、まあ、この聖書の詩ほどですね、広大な視野、しかも深遠な視野、無限の高さと深さと広さを持った詩はもう全然他の世界、まあ私も大概詩というものに、人間のその当時の人の心情や思いを非常に動かない化石のようにしてですね、固定しているものだから、単なる誰それが起こってこういうふうに支配してこんな領土をした、そんな、まあ、ほとんど罪ばっかりですね。大体、日本の大河ドラマなんて、莫大な費用、1回に5000万も6000万も使ったりする人がいる。まあ、すごい費用を使って、まあ、こういうふうな、欺き合いだの、そんなことばっかりやってるという感じがしますが、から、まあ、ああいうものを見ても、真実や、心が清くなったり、本当の愛、あるいはより気持ちが高くされることはまずないと。私には全部見たいと一度もない、どの種類でも、まあ去年度もその前も今も全然見たことはないけれども、もう大体もうそういうことに決まってるわけですね。そういうふうに、世界が本当に狭いわけです。昔の何百年も前の支配者の欺き合い、まあ、殺し合い、戦争計画、どのこのと。まあ、そんなことは全く見る必要がないわけですね。この前見ました、ね、ある、よく知られた人が、オリンピックとか、野球、相撲の実況とか、大河ドラマ全部やめていいと。そんなんは見たい人が料金払って見たらいいんだと。莫大な視聴者の費用を持ってですね、そういうことをする必要はないという方が言ってたけど、まあ、実際そういうことですね。まあそういうようにこと、世界と本当に違った世界だと。これは現代の私たちがこのような聖書の言葉をどれほどキリスト者といえどもですね、深く受け止めているだろうかと。 プーチンだとか、あるいは、その周辺の国、アフリカ、あるいは対立している NATO、あるいはアメリカ、もう日本は、世界第3位とも防衛軍事がなろうかという、という軍事大国にいつの間にかですね、のし上がろうとしているわけですね。でどうなるかと。誰もわからない。だけど、それがわかっているのは神様だと。そのような、どんなですね、真理に反したこと。でそういうに軍事を限りなく増大していったら、それを抑止する、だなんてですね。まあ、そういうことをですね、有名な評論家と、そんな学者でも政治学者でも、堂々と書いたり言ったりするようになってしまっているわけです。アメリカでは銃をですね、たくさんの人が持ってるから、まあ、防衛しないかんということで、みんなに銃にしたら、もうしょっちゅうそに、それを持って悪用する人が出てきてる。国同士も武力の競争になれば、プーチンのもっと立ちの悪い人は正義を持ったら、何するかわからんですね。ますます危険になるわけです。なんでそれがですね、その、安全になるかと。武器をいっぱい、人を大量に殺す武器をいっぱい備えてですね、各国が競争して、何が一体安全なのかということです。死の企ては永遠に立つ。神様のご計画、ご主催は必ずですね、これは、なるんだと。このように、この3000年も前から、ありとあらゆる混乱や世界戦争やら内戦が起こってきたにもかかわらず、それらすべてに根底にあるものは、そういう国々や諸国のための企て、神様だけがくじくんだと。そういう神様のご計画こそ永遠だと。この非常に大きな宣言ということですね。で、このことは本当に私たちがこの世界を見るときには非常に大事なので、詩編の本論の最初に書いてあったわけですね。詩編の第一編は全体の関東言のようなものですね。第二編から、まあ、事実上ですね、本論が始まるという、その最初にこの問題を置いてあるわけです。これも普通の詩では全くありえないことですね。どの国の古代詩でもそのことありえないことです。詩編の第一編は、主の教えを愛してありますけれども、これは、神の言葉ですね。で、これはトラーっていう言葉ですから、当然本来、律法と訳する言葉なんですが、ここでは教えと訳しているから、また、ちょっとニュアンス変わりますけども、神の言葉っていうのが一番ですね、全体の内容としてぴったりくるわけですね。神の言葉は非、その神の言葉を昼も夜も口ずさむっていうんじゃなくて、これメディテートですね。絶えず心に思うと。口ずさむというと途端に軽くなるわけです。鼻歌も口ずさむと。ちょっと好きな歌謡曲を口ずさむって、何でもそういう口ずさむというと、口先だけっていうのは、それと全くある意味反対ですよね。深く瞑想、黙想するということなのですから、これは他の医学でも大体メディテートっていうのをしばしば使っています。黙想、瞑想っていうか、深く思う。そういうふうに、御言葉を愛するものこそが大きな祝福。ということを宣言しているわけです。それが、ま、全体の、まあ、関東に最初の文のような言葉になっていますが、だからそういう意味では2編から本論が始まる。その最初にですね、今日の問題が挙げられているということに、この詩編の、政治や社会全体も統括してみると。人の心の様々な悩みや悲しみ、叫び。そういう深い人間の心情、叫びを見るとともに、世界全体として見るという、政治社会的なですね、視野というものを当時兼ね備えたものになっているわけです。 どうして国々は今まさにこんなことを言ってるとないですね。今まさに国々はアメリカや日本も、ヨーロッパもロシアもベラルーシも、いろんな国が騒ぎ立って。なぜこのように地上の方支配たちは結束して、神様の真理に逆らっているのかと。神様はそういう武力を持ってやったらいけないという、憲法9条の精神にも反映されたんですけども、まさにそれ今日本もですね、あれだけの犠牲を持ってできた。それをですね、簡単に今不自由よと。国会でいろいろ議論すでに勝手にさえ、もう本位にアメリカに行ってですね、大規模な軍事を積み上げると。のことを勝手に約束してきているという状況ですね。そして、歌詞を自動こと。人を殺してはいけないと。殺す、大量に殺すのが目的。施設を破壊しても、それによって電気がなくなり、水がなくなったら、死なきゃいけない。病気になっても、それがなかったら、病院の電気もつかなかったら、死んでいくわけです。だから、人の命は本当に一人一人大事なんだという神の教えなんていう、そういう歌詞を外して投げ捨ててしまえと。でなければですね、戦争とは、一発撃ってですね、平和に過ごしている人を打ち砕くと、家庭も住みかも。そんなことはできるはずがないと思うんですね。まさにこの三節を、そういうプーチンとかああいった連中もやってるし、それをますます軍備を増強してくれと。いう、ゼレンスキー、あるいはそういうことに類して言う人たちもみんなこういうふうに地上の構えたちと、主の油注がれた方、現在の私たちのキリストですけれども、キリストが言われたことに逆らっているわけです。でもそんなことを天を王座する方は笑あざけると。と言ってですね、そのようなことは全く無意味なことだと。そして、キリストを産んだというような表現でありますけれども、地の果てまで、まあ、霊的領土ですよ。まさにそういうふうにですね、キリストの聖地をずっと浸透していった。で、打ち砕く時が来るんだというわけです。それが今日のところにも入っているわけですね。時が来たら、そういう国々の働きを砕くと。でも、主のご計画はどのようなものであるか、どのようなことを超えてなされるかは人間は分からないわけですね。ある人が非常に大きな苦しい病気になったら何の目的があったのかはずっと後になって初めて分かるということが、これはよくあるわけですよね。なんである人は元気でいっぱいで一生おるのに、ある人はものすごい大きな病気や事故や生まれつきの大変な障害を持って一生歩けない苦しみ、あるいは別の地域では、もう福祉どころかですね、医療も食事もまともにない中で生まれたりする。どうしてなのか、そんなこと本当にみんなわからんことばっかりです。でも、私たちは、だからこそ神様いないっていうことになって、だからこそ書かれたこの啓示に寄りすがらないといけないと。そのようにわからないことばっかりだけれども、主のご計画を永遠に真理として揺るがないんだと。その慈しみと真実は変わらないということを、見ずして信ず。でも一方では、私たちの罪許されたという実感を持つ人は、実際に自分の一番深いところで神の愛、神様のご計画は愛なのだということを実感する。まあ、そういう道が許されているということですね。でそこで、この次のところもそういう大きな視野であってですね、ああ、幸いだと。主を神とする。本当に真実や完全な愛を持った、その、ヤハウェなる神を中心とする国と。ここにはですね、一般の人たちが、これは共産圏でも、中国やロシアでも、アフリカでも日本でもヨーロッパでもどこでも政治指導者になるためには経済成長、経済が安定する、経済が絶えずですね、強くなると。 いうことを言わないと、選挙でそもそも人は入れないわけですね。だから、この聖書で言われているヤハウェなる神、それを、その神様を中心とする国なんて、政治家は誰も言わないんで、まず経済を安定、経済っていうのはお金が豊かになる。お金がどんどんあって、いろんな家でも古い家があるのに、それ使えるのに修理すれば、それを全部捨ててまたマンションを新しいとかに行って買うとかですね。まだまだ使えるでも使わないで新築する。そしたら余計に建築が儲かって経済が成長すると。車でもまだまだ使えるものをですね、しょっちゅう新車に買い替える。そしたらどんどん経済を成長すると。要するに無駄遣いをすればするほど経済成長するわけです。だから私がずっと昔、今でも覚えてますけども、古いものは捨てないと経済成長にならんだと。使い捨てがいいんだ。なんてそんなことを一時堂々と政治家たちが言った時代、今でもそんなバカなことあるかと子供ながら思ったわけですね。どんどん使って捨てるがいいんだと。大事に保つなんて言っちゃったら経済成長せんだからなんて言ってですね。まあ、そういうことで、その経済、お金、言い換えたお金ですね。お金で買えるものやいろんなものがどんどん増えると。そのためには、どんどん無駄遣いをしようと。そういう経済を神とすると。お金を神とするっていう国。そういうこと言わないと、人々もですね、投票しないというようになってしまっているんですけど、それと反対ですね。そしてそのように非常に広範な世界の状態を見つつですね、一方では神様は一人一人を見つめておると。ここは聖書の神様の本当の神様というところですね。人間は非常に心の問題を対処した一方では世界の問題、政治の問題、世界の動向に触れないと。まあ、そういう傾向が生かしてあるわけです。世界がどうなるのかと。こういう政治者ってどうなのかっていう問題は、例えばマザーテレさんの場合は非常にそういう貧しい人の救出ということに、そこに焦点を当てた。で、その政治形態はどうあると。このような政治形態ではいけないと。反民主主義だと。迫害された人を、政治に反対すると迫害したらいけないと。まあそういう発言、メッセージはほとんど言われなかったと思います。それは人間というのは、ある課題を、こう、使命として任されるからですね。だから、マザーテレサは社会的な問題を言っても触れなかったらよくないと、そんなことは言うべきで当然ないわけですね。それぞれに神様からはっきりと告げられて、あなたはこのように、生きなさいと。言われて、その御心の、そういうことを言われた。主が仰せになったから、そのようになされていったと。聖書はその両面ですね、非常に霊的に一人一人を見つめる、貧しさを見つめるとともに社会的な問題も当然深く見つめているので、また社会的な問題を非常に重視して見つめる人。で、その代わりそういう人は今度は一人一人の心の苦しみ、弱み、病気や障害の、そういう人に直接絶えず関わっていく。そういうことにそれほど熱を入れないということも見られるんですね。一方では社会的なことを正しく発言しようと思ったよほどそういうことを詳しくきちんと正確に原子力にしても政治統合にしてもですね、ウクライナ問題にしてもウクライナでなぜああいうことが起こるのか、ロシアはどんな歴史か、ウクライナはどんな歴史で、 NATO はどういう戦できたのか、 NATO と、ロシアの反対立はどこにあるのか、こんなことを言うと相当詳しく昔からの歴史を知らなきゃならないわけです。時間がかかるし、そういう資料を集める能力、費用もいるし、それを理解、分析する能力がある。それに相当エネルギーと時間がかかるわけですね。ですから一方では、そういうことをする人は、また、一人一人の個々の身近な人への、配慮っていうものがどうしても弱くなるということは、当然のこととなるわけです。だから神様はそういう人にはまた、そういうタラントを与えてですね、社会的な分析を普通の人はできない精密な資料を用いてして、そしてどこの国がこうしたのはこういう原因があると。だからこうあるべきだということを社会政治的な経過から正しく 批判して、あるべき道を示すという、そういう使命があるわけですね、そういう人たちは。で、聖書にはそういう両方の様々な分野の元の元がみんなあるということです。で、私たちも、そういう諸国の歴史やいろいろなことをですね、十分詳しくわからなくとも、新聞報道なんかで少しでも聖書のあり方に違ってる。例えば人を殺してはいけない。一人一人愛を持ってするっていうんだったら、どうしてその大量殺人が起こる戦争を肯定するのかということになります。そういう分かる範囲で社会的問題にも心を配慮するというわけですね。そして祈っていくと。で、それにさらに別の方で訴えたいと思う人は、またその方面のことをその人が示されるままにやっていくというわけです。まあそういうことはですね、例えば体が弱くて大方寝てる人、あんまり例えばテレビも新聞を読めなくなったような人は、とてもそういう社会情勢を分析したりはできなくても、神様は愛であると。一人一人をここに見つめておられる方だと。いうことになれば、そういう体が弱いような方であっても、神様のご意志にかなったことができるわけですね。神様は全ての人に目を留めるけれども、私たちは全ての人にできない。でも、身近な人に対して、隣人を愛しようと。隣人に少しでも心を注いで、そして愛する人は祈れと。いうことを思わされるわけです。で、この両方をですね、人間には、全くこの出来難いことです。この世界の100年、1000年という、2000年という長いその経路は全部神様のご計画のうちになっていると。どんなに私たちが見て不可解なことであっても、その企て、そのご計画は永遠に変わることはないと。語るものがあると。その私たちわからないからただ信じるということです。ここ、次の、一人一人見ることは私は決してできないわけです。でも神様は本当に一人一人を見てくださっている。これも信じていくと。この両方ともですね、私たちはそういう意味であなた方はこういう神様の広大さ、無限さを信じるのかと。またイエス様も問うておられるということを思うわけですね。で、見ずして信じる者は幸いだと言われましたが、どこに神様のご計画が、愛の計画が行われたんだと。そんなことどこもないじゃないかと。戦争があんなに起こってるじゃないかとよく言いますけれども。だからこそ見ずして信じると。一人見てくださっているとは思えないではないか。捨てられた人いっぱいおるではないかと。でもそれは確かに神様はそういうことを見てですね、神様は最善にしておられると。だから信じるというわけですね。これは確かにそういう非常に苦しみながら、この死んでいった人は神様がですね、その死後は本当に、輝かしい姿として、霊的な姿として、神様のもとに引き上げてくださるであろうと信じることができるわけですね。はい。まあ、そういうことで、こういう、死は、日本の人として、パッと、あ、こんな感情、こういうふうに、まあ、人間を慕ったり、動向とか、季節の花を感心すると。まあ、そういう、ごく狭い世界だけでなくて、で、全体を絶えず見渡す。国全体、あるいは人間全体を絶えず展望して見てくださっている神様を私たちは見つめると。その視野を大きく深くするために聖書というものは絶えず私たちに働きかけてくださっておるというわけですね。で、そういう大きな視野のほんの一滴をもらって私たちは生きているわけですけども、その一滴でもあったら少しでも世界のこともわかり、そしてまた一人でも隣人、あるいはこういった集まりの人たち、祈りの友の人たちのことも少しでも心を止めて祈るというふうに導かれると思います。以上です。